はい、始まりましたデザイン視点シーズン 13-2、
うん、
はい、前回から新しいシーズンということで
やってますよ。 The One Device、
The One Device、 まあ、iPhone のデザインというか、はい、iPhone についての物語を、
まあ、そうですね、
はい、
まあ、基本暴露ですけどね。
暴露まあでも歴史をこう辿ってるような感じですね。
まあ、でもね、はい、まあ、ここからちょっとまた、
はい、
立ち込める。
前回でも大概ちょっとなんか
あれ大概でもあれジョブズ
イノベーションとはみたいな感じでしたけど、
オースティーブみたいな
感じの話でしたけれど も、
はい、今回もね、はい、ちょっとその辺はちょっとこう削り取って、
なるほど、
メッキをね削り取って、はい、メッキじゃないですけどねゴリゴリの分厚い塗装なんですけどそれをちょっと削っていきたいな。
なるほどなるほど、
思うわけです
けど、はい、聞かせていただきましょう。
はい、原田さん、まあ、iPhone みたいに、まあ、iPad とかもそうですけど、はい、直接画面操作する方法の名前って知ってますか、はい、う
ん、スワイプ
とか、まあまあそういうのを総称して
総称して、
うん、
タッチパン、
そうそうそう、まあまあまあまあ、惜しいあれね、マルチタッチって言うんですよ。
マルチタッチ、
マルチタッチって言うそうです。
あ、画面のあれいろんな場所を触ってっていう、はいはいはい、
でもあれも、はい、まあ、言ったら iPhone とか、うん、まあ、その前の iPod とか、
はいはいはいはい、
そういうのから出てきてるじゃないですか、
はい、
でその前って言ったらもう映画の中の世界っていうか、
うんうんうん、
そういうものでしか出てこないんですけど、ああいう操作方法ですよね、はい、直感的な、
うんうんうん、
でまあ、今僕もサーフェス、はい、iPad ミニ使ってたりとかするんですけど、うん、なんかそういうのでこう自動で操作するみたいなことができるようになったのは、
はい、
Apple のおかげなの？
おっと、おっとおっと、
まあ Apple のおかげなんでしょうか。
そもそも iPhone 以前に我々は画面をタッチするという概念を、はい、あ、でも待ってください、
お、え、お、
駅の切符買う機械とかって、
はいはいはいはい、いいね、
よく考えたら、
え、でも当時そうでした？
いや、わかんないでも iPhone とかよりは前じゃなかったかな。
まあ、未だにそうで、昔からそうだったものをもう一個言うと、
はい、
まあ、銀行 ATM。
ほんまや銀行 ATM、 そうですよね、
銀行 ATM とかこうタッチ、画面でタッチじゃないですか。ただまあ、あんなスワイプとかないじゃないですか。
スワイプはないですね。
だから画面タッチ、
タッチタッチ。
だからまあマルチタッチとは言い難いですけど、タッチスクリーンではありますよね。
はいはいはいはい、
はい、はい、ということで、
まあ、
そのマルチタッチ、いわゆるまあスワイプとかピンチとか、
うんうんうん、
そういう概念とか、それはアップルが考えたのかどうかって話を今日はして。
なるほどな。
まあもうこの時点でベクトルそっち向いてるから。
もう差しに行ってますからね。
ちゃうんやろっていう。
アップル差しに行ってますからね。
差しに行ってる。ね、いや、あの、これで我々が消されたら、はい、アップルに消されたと思ってください。
まあ、まず第一段階としてデザイン視点がアップル、なんだっけ、ポッドキャストで聞けなくなった。
ポッドキャストから聞けなくなったらめっちゃおもろいですね。
配信停止されましたとか言って。
いや、あの、もしそうなったら、はい、アップルやっぱすごいってなる。
いや、すごいし、うん、
すごいし、
逆にちょっとデザインして箔つきますね。
ね、つくつくから、まあその時はみんな Spotify で聞いてね
消してくださいとは言わんけどね。
消してくださいとは言えない、はい、Spotify で聞いてくださいということで ね、はい、まあ、マルチタッチなんですけど、これってこういう開発って大体、まあ、皆さんのイメージ、はいはい、原田さんのイメージもそうやと思うんですけど、うん、ジョブズがこれを開発しろって言って開発させてる感じするじゃないですか、
うん、まあ、あの、僕も多少は知ってるんで、
はい、
あの、あえて、まあでもあえて言いましょう、そう思ってます
でしょあえて乗って
そう思っております、
はい、ちなみにあのこの辺からまあちょっとこの本とは別に、うん、本はもう、あの、アップルとかジョブズのことばっかり書いてるんですけど、
はいはい、
僕はここに、イーロン・マスクとジョブズの差みたいなのをちょっとずつ織り込みながら今日お話ししたいんですけど、
さすがイーロン・マスク大好き、
はい、イーロン・マスクもなかなかですけど、うん、でイーロン・マスクっていうのはほとんど、
はい、
もうやれって言っちゃうタイプなんですよ。でも実はこのマルチタッチの開発ってジョブズが命令したわけじゃないんです。
なるほど。
社内にいる特殊チーム、これ特殊チームって言い方してますけど、
はい、
もっと簡単に言ったら勝手に集まってきた 人たちがやばくないか、勝手に集まってきて、いやだからなんかアップル今携帯電話デザインしてるけど、ただのガラケーやん、何がおもろいみたいなことで集まり始めた連中がいるんです。
それは社内にって
ことですか？社内、アップル社内の
社内サークルみたいな感じ。
そうそうそうそう、社内サークルですよ。社内サークルがあんなんやっててなんかええことあるみたいな。ほうほうほう。で集まってきた人たちが、いやもっとやばいことやろうぜって言って、うん、勝手にやり始めたのが、はあ、マルチタッチを考えるすごいです
マルチタッチ部が、
はい、だマルチタッチって言葉もないんで、まだないというか、マルチタッチって言葉は別のところから来てるので、彼らが、まずどんなチームだったかというと、この中では遠離チームって呼ばれてるんですけど、はい、どんなメンバーがいるかというと、ソフトウェアデザイナーが数人、はい、でインダストリアルデザイナー、つまりハードウェアのデザイナーが1人、はい、うん、入力エンジニアがまあ 4,5 人、うん、なのでまあ合計10人弱のいわゆるサークルですよ、うん、でまあ研究サークルみたいなもんです、はいはいはいはい、で彼らがやろうとしたのは、デバイスと人間の新しい豊かな対話方法を探れ
ほうほうほう
アカデミックですよね。
デバイスと
人間の新しい豊かな対話方法、
コミュニケーションデバイスと人間。
そうそうそう。でもっと簡単に言うと、いつまでキーボードとマウスやねんという話です。なるほど。ちゃうやろと。これからの時代そんなんちゃうやろと。
あれ、ジョブス言ってたよな。そんな
あれ
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 あれあれ
あれあれあれということでね、はいはい、この社内の、うん、まあ、豊かな対話方法を探れっていう研究テーマを持った、はい、まあ、ちゃんと特殊チーム、はい、これからチームという呼び方で言いますけど、はいはい、チームがですね、はい、これをやることになり、うん、でまあ、ジョブズにはもう非常に秘密にされてた、この理由もまた後でいいですでもジョブズはずっとこれ秘密にされてるんです、このプロジェクト。
なるほど。
おもろないですか。
おもろいですね。
完全なるボトムアップですよ。
すごいな。
超トップダウンやと思われてた会社の、はいはいはい、超ボトムアップですよ。
なんか
さっきのもすごいじゃないですか、はい、サイモンの話も、サイモンの話も
確かに確かに超
ボトムアップなんですよ。
確かにね。
だから新しいことをほんまに面白くやろうと思ったら、ボトムアップしかやっぱりないんじゃないって思ったりするんですけど、そう、でもそれには上の承認がいるから、ね、結局上と下って戦わないとダメなんですけど、はい、でもとにかくあのマルチタッチを考えたのがボトムアップでやられてる。
しかもジョブズには秘密にしながら、そう、
ジョブズには絶対に言っちゃいけないこととしてやってるんです
社長に言うなよ、
社長に言うなよ、給料払ってるのはジョブズなのそう、いや、これおもろないですか。
ちょっとどういうことなんでしょう、 そうジョブズの社内の扱いが気になるな。
扱い気になるで、一方で、はい、この話は、はい、プロダクトデザイナーで副社長のジョナサン・アイブにはまあまあ初期の段階から話は通っているんですジョブズハミゴやん、
立場が何とも言えないですね、
まあ、まあ、ということから察するに、はい、ジョブズに話すると、はい、物語が前に進まないから、ほんまに完璧なところまで行くまで絶対にジョブズには漏らさない、はい、
意外、
すごないですか、
意外
で、ジョナサン・アイブの、はい、なんていうんですか、はい、こう心の広さというか、はい、知っててジョブズには言わないっていう、はい、お前ら後で何とかしちゃうから頑張れみたいな、
ジョナサン・アイブのできる男感、
ね、できる男感がすごい、
すごいですね。
そうで、一方で、はい、ジョナサン・アイブはジョナサン・アイブで、うん、ジョブズに対していろいろ日々、うん、いや、ジョブズこういうの新しく考えたからこんなんやろうよとか言いながら、はい、頭の中では、はい、まあ、プロジェクトいつジョブズに話そうかなみたいなことを考えられる、できる男なんです、
はいはいはい、
ということで、まあ、ジョナサン・アイブが叱る的タイミングまで黙ってた、はい、これがめちゃくちゃ大事、うん、
なるほど。
でですよ、はい、でそもそもこのプロジェクトって iPhone 向けとかじゃないですよ、うん、iPhone とかじゃないです、うん、Mac、
ほうほうほうほう、
Mac の新しい入力デバイスとして考えてたんです。
ほう、
だから普通にパソコンですよ、
はい、
普通にパソコンの新しい入力方法として考えていってて、はい、要はまあインターネットが、まあ、世界が始まって、で、はい、ウェブがどんどんこう、 まあ、ある意味もうちょっと過渡期に差し掛かってたぐらいの時に、うんうんうん、例えばじゃあウェブサイト上の画面を大きくしようとしたら、はい、当時だとウェブサイトの端っこの方とかに行って、虫眼鏡マークを押して、はいはいはい、プラスとマイナスが出てきて、ああプラスポチポチポチポチポチって押したらトントントントントンってでかくなる、これめんどくさくねって考えるわけですよ、うんうん、いつまでこんなことやってんの、はい、もっと直感的にやろうぜ。
そうですね、
でもピンチアウトもなければ、うん、スワイプもなければっていう時代ですよ。で多分スクロールも多分まだなかったか、もしかしたらもうあったかもしれないですけど、はい、とにかくまあほぼほぼまだそんな時代、スクロールでこういけたかどうかぐらいの時代に、まあ、そういう、こうマルチタッチで概念ができてるわけじゃなく、はい、それを作っていく話なんですね。なのでまあ当然このままいったらクリックめんどくさみたいな時代が来るって思われてる中で、じゃあいち早くそのチームがですね、そのマルチタッチを考えないといけないっていうことに至って集まり、日々議論をするということなんですよ。
社長の目を盗みながら、
社長の目を盗みながらで一方でさっきも言った通り、アップルは携帯電話を作ろうとしてて、だけどそれはただのいわゆるキーボードがついたガラケー、
はいはいはいはいはい、
そういうことに呆れてたメンバーが、まあUI ですね、ユーザーインターフェースに革新を起こそうとしているというところから始まるんですね、
はい、
でそこでですね、はい、まあ、ここもアップルってやっぱそういうの上手やねんなと思ったんですけど、そういうのをこう考えていくときに、なんか直感的に手でこうやってグニャグニャやったら操作できるってめっちゃいいよねみたいな、こう平たいところでこうやってなんかやったらうまくいくんじゃねみたいなことを考えていたときに、もうすでにあったんです。
おや、
そんなやつ、あ、さっきもあったやん、
はいはい、
サイモン
ここでサイモンが思い出される。
いや、これここでサイモンは思い出されないです。これまた別のデバイスです。
あ、別のデバイスが、
また別のデバイスの、はい、フィンガーワークスっていう会社が開発してたトラックパッドがあってです。
ほう、
が、まあ、
トラックパッドだ、
はい、トラックパッドです、はい、なかなかの見た目ですけど、まあ、こういう、
これはすごいな、
さあ、これな、どう形容しましょう。
ですね、
僕なんか90年代のゲーセンのイメージです。
いや、わかります。音ゲーのコントローラーみたいな見た目。
そう、見た目ね。
これ言うなればキーボードですよね。
まあまあキーボードなんですけど、ここ全部ねフラットなんですよ。
あ、画面にキーボードが映ってるみたいな感じだ。
画面っていうか、こう印刷されたシートにキーボードが、印刷、キーボードが印刷されたフラットな面があって、
だから
でそこをパチパチパチって触るだけで操作ができて、しかもなんかこうスワイプ的なこととかも、スワイプはできないんですけど、他のいろんな操作がすごく直感的にできるっていう、なんか
疑似キーボードみたいな感じですね。
そうそうそう、みたいな感じです。でちゃんとリストレストっていうかね、はいはいはい、手首を守るためのこういうのがついてて、でこれ何のために作られてるかっていうと、はい、マウスとかキーボードでハードに使いすぎて、はい、腱鞘炎になる人が非常に多かった。
なるほどなるほど。
その人たち向きに開発された商品や
な。なるほど。めちゃめちゃオタク向きの商品やな、これ。
そう。で、これがまあ、フィンガーワークスっていう会社が作ってたトラックパッドで、
はい、
その手首を痛めてた、はい、アップルの社員が、はいはい、エンジニアが、はい、これを使ってたんです。
なるほどなるほど。
こうやって。だからまあ、これマウスもないんで、
はい、
基本的にこれで全部やるわけですよ。
あ、そうか、キーボード上で全部操作ができるんだ。
そうそうそうそうそう、まあ、まあ便利そうじゃないですか。
めっちゃ便利ですね。
動かさんでいいですか、うん、みたいなことですよ。で、このマルチタッチフィンガートラッキングっていう商品、うん、
はい、
あ、技術ですね、うん、この技術なんですけども、うんうん、このトラックパッドを見たチームはマルチタッチ、あ、だからここで出てくるんですよ。マルチタッチフィンガートラッキングっていうこの技術をもうすでに呼ばれてたんです、
うん、
これ覚えておいてください、
はい、
マルチタッチはフィンガーワークスが考えたんですマルチタッチという言葉は、
うんうんうん、
はい、
なるほど、
はい、これよく覚えて
ます。もうすでにあったっていうことですね、はい、
もうすでにあります、
は
い、
その概念が、
はい、概念があるんです。でマルチタッチを調べ始めた、
はい、
でこれもっと面白いのが、すでにフィンガーワークス社は、うん、はい、アップルにこの技術を売り込んでたんです。
ほうほうほうほう。
そうで、 アップルはその技術を認めた上で、はい、何に使うのか分からんわって言って門前払いというか採用しなかった。
なるほど。
そもそも検討もしなかったです。でそれを見直すきっかけになった。
なるほど。
特殊チームがやり始めたから、はいはいはい、サークルがね、うん、でつまりまあすでに発想されて実現されもうだって販売されてますから、はい、知る人ぞ知るですけど全然売れてないんで、うんうんうんうん、だけどそれをアップルが見つけて、おお、あるやないかと、ええもんが。で、未来の商品に、まあ応用しようということで、はい、これもだから結局、さっきの言ってる通りで、発明とか開発でもなく、最適化の作業をしてるんですよ、アップル。最適化の作業をして、結局パッケージングにうまく収めるっていうことを、ここでまたやるんですね。はい、でちょっとまあさっきのタッチ技術についての話をもうちょっと紐解くと、コンビニ、あ、ごめんなさい、銀行 ATM とか、はい、今の駅の券売機とこの iPad とか iPhone とかって操作感全然違いますよね、
うんうん、違いますね。
で実はまあこれちょっとリスナーの皆さんにも覚えてほしいと言うんですけど、はい、タッチ式技術って2種類あって、うん、1個が抵抗膜方式って言って、いわゆるまあ銀行の ATM とか使ってるようなやつで、はい、これ何かっていうと薄い膜が2枚こういう状態であるんですよ。こう
重なって
ちょっと隙間があって重なった状態、はい、もしくはまあ両方ペチャってついててもいいと思うんですけど、はい、でそこを押すとそこの膜が、うん、上の膜が下の膜を触れるじゃないですか、はい、触れたところがこの人押しましたよって言ってプログラムされるんですよ。つまりまあ例えばコンビニの、あ、ごめんなさい、銀行の、はい、あの画面で、はい、上から下まで、はい、20マスぐらい、うんうん、20分割ぐらいで、はい、横は30分割ぐらいにして、はい、あの1、あの2、あの3みたいな風に割り振っていくんですよ。それに合わせて画面のデザインして、うんうんうん、ユーザーがじゃあA の4押しました、うん、A の4は数字の0です、はいはいはい、入力がいって、うんうんうん、で、あ、ユーザーが0を押したっていうことが入力されるっていう方式なんです、
はい、
で、ま、あの抵抗膜方式っていうのがこれで、うん、割とまあ昔のそれこそ多分サイモンもこれなんですけど、うんうんうん、いわゆる抵抗膜でどこユーザーがこのボタンを押したらこのボタンこの辺押したらそれに触れたっていうことになるっていうプログラムの方式なんですね。ですのでまあ精度があんまないんですよ。はい、でそのさっき言ってたみたいなマルチタッチみたいなことができないんです。そうだからあの12345みたいに動かすことができない。
そうですね。
一個ずつこうやってポチポチ押さないと。
です
これがだから抵抗膜方式っていわゆる感圧式って呼ばれるやつなんですけど、
今の感圧式ね。
今の皆さんのデバイスっていうのは、はい、いわゆる静電容量式ってやつで、ほう、これ全然違う技術なんですよ。
静電容量式、
はい、ほう、でこれ何かっていうとここに、超微量の、うん、要はトラックパッドとかもそうなんですけど超微量の電気が、うん、はい、超安定的に流れてるんです、
はいはいはいはい、
ずっと超微量の電気をここに流してるんですよ、うん、ほう、で人間がそこ触れると人間っていうのは電気通すので乱れるんですよ、
うん、
そこだけ、
うん、
それ乱れたらそこを押したっていう風になるように作ってるんです。だから感圧式と違ってめちゃくちゃ精度が高いし要は解像度が高いみたいなことなんですよ、
うん、
そう、
うん、
っていうことができると。しかもそれって感電して感電したまま動かすことができるんですよ、うんうん、
確かにこれなぞってるとその要は電気の波形というかこのあれが変わっていきますもんね。見られていくから水に指突っ込んで動かしてるような感じですよね。
そうまさしく、うん、だからその、コンピューターの処理側は当然その静電容量式の方がいっぱい処理せなあかんので大変なんですけど、静電容量式だといわゆるさっき言ってたこんなことスワイプだとかピンチだとかができるようになるんです、
はいはいはいはい、
その技術をしっかり活用したのがフィンガーワークス
なんです。へー、なんかいや今自分の中でいろんなことが紐づきました。僕家のマンションの駐車場が立体駐車場なんですけど、はいはいはい、機器がめっちゃ悪くて、
うん、
こう番号を押してもなかなか聞かんかったりとかって、
はいはいはい、抵抗膜方式です
ってことですよね、はい、感圧式ってことですね、あれが
感圧式です。
あ、なるほどね、はい、で iPhone のやつは
静電容量してます。
ずっとじゃあ俺たちは微妙に電気に触れてるんですね、この画面に
触
ってる
間。我々は常に感電してるんです。
そういう理屈。
そう、我々は感電してるんです。
ちょっと見え方変わりますね、
はい、感電
してる。これ感電してたんや。
ちなみに、はい、じゃあこれまた皆さん、あのリスナーさんも最近のデバイスちょっと分かんないですけど、はい、めちゃくちゃ濡れた手で、
はい、
とか iPhone の画面をちょっと一回びしょびしょにして操作してもらったら分かるんですけど、はいはいはい、乱れまくるんですよ。
あ、確かに水かかると。
そう、だから変なとこを勝手に押したりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
それはいわゆるそうやってこう静電容量とかこう電気が安定的になっているところがこうなんですかね、グラグラっていうか、あのえお前ここも押してけよ、ここも押してるぜみたいにコンピューター側が認識してしまうんです。で、あとめちゃくちゃ手乾いてる人とかは操作できないのは感電もしてない
んですよ。あ、そういうことか。
そうそうそう。
え、ちょっと待って、ってことはルフィはスマホ触れないってことですか。
ルフィはスマホ触れない。ゴムだから触れない。
衝撃の事実、
はい、まあないけど、
ないけど、
ね、あの時代に、
大海賊時代に、はい、まあないですけどね、
はい、ないけども、あ、でも分かんないですよね。
そういうことか。
あるかもしれないですよね。
そう、面白い。へ
え。その静電容量式でトラックパッドを作ったのがフィンガーワークスで、
へえ。
じゃあまあチームはそのフィンガーワークスのデバイスを使ってみたと、
はいはいはい、
で全体的にめちゃくちゃ難しいなこれっていう感じだったんですよ、うん、
なんかさっきもね、キーボードブワーってあっていろんなボタンがあってっていう、そう
で、チームが何を考えたかって言ったら、はい、これベースにもっと簡単にしようぜって考えたんですよ、うんうんうんうん、え、賢いけど、はい、お前ら開発してるっていうね。
あれ、もう一段階さらに戻りましたね。
そうそうそう
そう、ジョブズじゃなかったんやみたいなところからの、
そう、あ、だから
お前らでもなかったんやみたいな、
借りてくんのうまっていうね、うん、
確かに。
そう、あと運がいいですよ、
ね、確かに。
社内のエンジニアこれ使ってなかったら、
ね、
出来上がってないかもしれないです。
門前払いしてたくらい
なんで、門前払いしてたんやから、
はいはいはい、
っていうね。ということでね、まあ、その、うん、それを簡略化して、まあ、Mac のトラックパッドだけでなく、
はい、
液晶ディスプレイ、
はい、
液晶ディスプレイダイレクトで触れた方がいいんじゃないのって考え始めたんです、
うん、
そう、それが理想的でしょって言って、
はい、
それを目指していくわけですね、うん、で、まあ、あのアップルがまあ今言ってたみたいな借り物が上手なので、
はい、
他の企業の UI を参考にしたのはこれが最初じゃなくて、うん、これもまあまあ衝撃なんですけど、ゼロックスっていう、まあ、今はまあに日本でいうと富士ゼロックスとか、多分何かしらのその文脈の上におるんですけど、はい、ゼロックスという会社があります、アメリカにありますと、はい、で若き日のジョブズとエンジニア一団がそこに訪問した時に、うん、ゼロックスが作ってた GUI が、
はい、
ウィンドウがあり、
はい、
アイコンがあり、
はい、
メニューがあったんです
。ほうほうほうほうほう。
それを見たジョブズは、うん、おお、すげえやばいぞあれってなって初代 Mac にそれを拝借した。
なるほどね。
って形なんですよ。
なるほどね。
そうで、ここで、まあ、原田さん見てるか分かんないですけど、A がスティーブ・ジョブズで、
はい、
ビル・ゲイツが Windows を発表した時に、
はいはいはいはい、
Apple はいや問題ですよこれはと、丸パクリされましたという描写があるんですよ。
なんかありましたね。
で、ジョブズがこう電話機持って電話をこうブワーってゲイツに怒鳴り散らしてガチャンって切るシーンがあるんですけど、
はい、
あのこの本にはもうちょっと詳細に書かれて、はい、ビル・ゲイツは反論してるんです、
はいはいはい、
いや、もともとこれ富士ゼロックスのとこからオタクが最初に撮ったよねって言うんですよ。あ、富士ゼロックスじゃない、ゼロックス、
ゼロックスからね、
ゼロックスさんからオタクが最初に撮ったんですよね。
なるほど、
ね、っていう描写があって、借り物うまっていうね、借り物っていうか、まあ、これはほぼほぼグレーですけど
パクリ
知的財産的に OK かどうかっていうのは怪しいもんですけどもまあ何かしらちゃんとうまいことやって、もしくはちゃんと特許料とか払ってるかもしれないですけど、とにかくその、Mac にそれを拝借しちゃったから、
なるほど、
Apple が最初に作ったわけではない、うん、このことがやっぱりこの本には、ね、うん、結構出てくるんですよ。
なるほどね。
そうで、映画では、まあ、Windows がゲイツが盗んだことになってますけど、アップルも盗んで、何が何やらですよ。だから、まあ、IBM が 先だし、フィンガーワークスが先だし、ゼロックスが先なんですよ。
今のところないっすね。
今のところアップルが、あ、いや、うちが世界で最初ですけどみたいなのはないです。
ないっすね。
ない。どうですか、めくれてきましたか。
めくれ、
メッキ、そうですね、メッキが剥がれてきましたか。
いやー、ちょっと
これちょっとどんな気持ちなのかちょっと原田さんに聞いてみたいですね。
いや、ですね、
はい、
まあそうですね、なんか純粋な気持ちでやっぱりそのジョブズがその全部考えた人ではないっていう認識はやっぱり多少なり ね、もうすでにもともとあったはあったんですが、こうなぜ彼があまりにもそのイノベーター的な存在としてこう崇められたのかっていうところにすごいこの
興味がね、
逆に興味がある、すごく。
そう、
なんかその見せ方、
そう、まあ、それもありますね。
人が言うてたものをさも自分が考えたかのように言う、うん、
そう、
まあ、ある意味これは僕も人のこと言えないですけど、経営者のなんかこのスキルだなっていうようなところもあるし、
でも結果だから社内で、はい、汗をかいたメンバーはそんなに前に出てこない、
まあね、
ジョブズのプレゼンではそんなに出てこないじゃないですか。
そうですね、まあ、彼らがその表に出たい人たちかどうかっていうところもあるし、まあ、給料面とかその何かしらで報われてるんやったらそれは別にいいと思うんですよ。で、まあ、俺が考えたじゃなくて、この我が社の技術はっていうね、
そうそうそうそう、言い方ですよ、言い方
やったらまあまあまあと思いますけど、やっぱり圧倒的にそのジョブズがすげえみたいな、
そう、
空気感にな
ってるじゃないですか。
なってますね。
そう、でも、あんだけめっちゃ言ってたけど、いや最初社員に黙られとった秘密裏にやられとったやんっていう、ね、
それがちょっとなんか
そう
あんまはずそれを知られたくなかったやつですね。
それをそんなすごいプレゼンテーションで、いやうちが主導でやりましたからみたいな言ってもねって、
もうやめてあげて、もうやめて
ということでね、まあ、シーズン12の2はね、
なるほど、なるほどね、
まあ、このねマルチタッチに関してはこれちょっとねあまりに内容が濃すぎて2個に分けさせてもらったんですけど、
はいはいはいはい、
続きは次週、
ね、まだあるんですね。
あるんですよ。
いやでもなんかこう今回ちょっとこのねスマートフォンの技術というか
そうそうそう、
電流が流れてたっていうことにすごい衝撃を受けました
よ、
僕は。
そこもね、
あ、ずっと感電してたんや、我々。
我々は感電してます、はいはい、感電し続けて生きてますから。
なんか
エレキテルですよ。
体に良くなさそうな感じしますよね
でもほとんど、はい、もうほとんどっていうか、まあ基本的に健康に害がないレベル、電容量式という方式
で、はいはいはいはいはい、はい、いやいやいや、ちょっとビリビリ来てますけれども
来てますうまいうまいな、
はい、はい、そんな感じで、はい、まあ、次回も引き続き、じゃあちょっとこのマルチ、は
い、マルチタッチについて
の、ね、
話をしていきたいなと思いますけど、
さらに深掘りしていくということで、はい、はい、じゃあ続きは次回よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。